はい、失礼しました。さあ、先週からですね、エルサレムに到着して、いよいよエルサレムでの時間になってきました。でエルサレムについてイエス様が最初に何をしたかと言いますと、町が大歓迎したんですよね。先週お話した通りです。ものすごい大歓迎を受けるんですけど、イエス様自身はその大歓迎に見向きもしないで、まっすぐ神殿に向かったことが書いてあります。そして神殿の境内の様子を見て、どうやらがっかりして出て行かれたようだったということですね。で今日はいよいよその神殿の、どんな様子だったのかということ、ひどいありさまだったんですよね。その様子と、またそれに対して、イエス様が珍しくひどく怒って行動をするという、そういう場面のところをご一緒に見ていきたいと思います。で今日のところは本当に珍しいんですよね。イエス様は、怒られること、叱られること、戒められること確かにちょくちょくありますけれども、その、実行をもってっていうんですかね、行動をもって怒りを表すっていうことはあんまりないですよね。でも今日のところでは、商売をしている人たちの台をひっくり返して出ていけってやったりとか、そこを通ろうとする人の道を塞いだりとか、そういうことをしているっていう様子が出てきますね。それほどイエス様がこの状況を見てですね、嘆き悲しんだ、そして怒りを持たれたということですね。そのことを確認しながら、私たち自身にどういうことが語られているのかなということを受け取っていきたいと思います。では早速ですね、15節16節を読んで今日の御言葉のところを一緒に読んでいきたいと思います。マルコ11章の15節16節をご一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。はい、このように書いてあります。イエス様が神殿の境内に来るとですね、そこでは、商人たちが商売をしていた。それでイエス様が彼らを追い出す。またそこを通ろうとしていた人たちが通れないようにしたということが書いてあります。でなんでかということですよね。ちょっと細かく順番に出てくる人たちのことを見てみたいと思います。まずですね、両替人の台をひっくり返したって書いてあります。両替人とは一体何でしょうか。もちろん両替をする人なんですけれども、当時はですね、ちょうどもうすぐ杉越の祭りの時期で、たくさんのユダヤ人がこの都のエルサレムに集まってきて神殿に来るわけですよ。いわゆる巡礼者と言いたいんですか、礼拝に来る人たちがたくさんいる。でその中には、ちょっと遠方から来る人たちもたくさんあるわけですね。で来たついでにと言っちゃなんなんですけれども、神殿税、あるいは献金と言ったらいいでしょうか。献金を、神殿でしていこうとしているわけです。でもその時の献金はですね、ユダヤの通貨じゃないといけないんですね。なので、外地から来た人たちがこの神殿のところに来て、もうすぐこの神殿という場所のところで、このユダヤの通貨に両替をして献金を捧げるということをしていたわけです。便利っちゃ便利なんですよね。外国のお金持ってきても、その場で両替をして、そして献金を捧げることができるわけです。で逆に言えば、要はビジネスチャンスだと思った人たちがいたわけですよね。でもちろんそれ親切でやってるわけじゃないですよ。ただ親切だけじゃない、ここがビジネスチャンスだと思ったわけです。ここでやればみんな絶対やるに違いないと思ったわけです。で当然彼らはマージンを受け取るわけですよね。つまりその両替の手数料も受け取っていくわけですね。商売のチャンスとしてここで両替商をやっている人たちがいたということです。さらに鳩を売る者がいたって書いてあります。何鳩、手品でもするのかと思いますけれども、もちろんそうじゃないですよね。これはそこで神殿で捧げる鳩ですね。捧げ物にするための鳩のことを意味しています。旧約聖書の中で、それぞれの財産の、分に応じて、大きいものを準備するのは皆さんやったら大変ですから、その鳩を準備するケースがあるわけですよね。でその鳩もやってくる人たち、旅をしてくる人たちにとってみれば大変なわけじゃないですか。 途中で鳩捕まえるの大変だし、あるいはね、どっかで捕まえておいたやつをずっとこう餌与えながら連れてきたりとかするのも大変ですよね。まあ、ですから神殿の境内で鳩が売られていると、これもまたビジネスチャンスなんですよね。もうここで言うときは手ぶらで簡単、神殿詣でみたいなことなんですね。どうぞ手ぶらでおいでください、もうここで言ってますからって、もうこれで儲けることができるわけです、商人の人たちは。まあ、だから当然のごとくそこに商人が座って商売をしていた。でさらに、境内を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。これも何じゃろうと思うと思いますけれども、要はこの場所どういう場所かと言いますと、神殿の中でもその奥の方に聖所があります。でその聖所の周りを取り囲む庭のところではいろんなその捧げ物の儀式をするわけですよね。でここの中まではそのユダヤ人しか入ってこれない。でもその外側のところに異邦人の庭っていう場所があるんです。でここまでは誰でも入ってくることができるんです。外国人でも入ってくることができて、ここで神様を礼拝することができる。でここのところのことが今日言われているこの話題になっている境内の部分なんですね。でつまり誰でも来て礼拝していいよっていう場所のところで、たくさんの商売人たちが、まあ、出店を出して商売をしていた。あ、うちだったら手数料安いよ、ここだけ了解しない、はい、うちの鳩は息がいいかどうか必要があるか分からない、いやいや元気だよ、安いよ安いよってやってるわけですよね。でさらにそこを通る人がいた。で当然ここはですね、礼拝の場所なんですよ。誰でも来て礼拝していいよという場所なんだけれども、ここをそれこそ今で言うんだと台車でね、ガラガラガラガラガラガラ、今度は流通ですよね、ビジネスチャンス、流通のチャンスを見つけた人たちがガラガラガラガラって通り抜けていたってことですよ。でなんでかっていうと、ここ通り抜けると一番簡単に外出られるからですよね。道的にはそうなってるんです。そういう場所に神殿が位置をしているからです。まあ、だからなんとなくそう考えてみると、この状況って想像がつきますよね。誰でも来て礼拝をしていいよっていうふうになっている場所のところで店が立ち並んでいて、まあ屋台みたいなの立っていて、そしてそこを後ろ側をですね、ガラガラガラガラガラガラガラガラドロロロっていうふうにいろんな人たちが物を運んで駆け抜けていたっていう様子が、まあ想像できるわけですよね。言ってみれば礼拝をする場所、祈りの場所になっているべきはずのところで、まあその商売がいけないとは言いません。もちろん商売はいいんですよ。商売はいいんだけれども、そこでやっちゃいけない商売をしていた。しかも、まあ言ってみれば自分勝手な利己心ですよね。ここ近道だからっていう人たちが駆け抜けていた。まあ、それがこの時の状況だったということですね。それでイエス様が怒りました。その台をひっくり返して、出て行きなさいと当然言ったんでしょうね。そしてここを通ることは許されない、もちろん入ってくるのは構わない、礼拝するためにね。でもここを通り抜けて荷物をガラガラやりながら行くことは許されない、ここを何だと思ってるんですかというふうにイエス様は言ったわけですよね。イエス様は何を怒ったんでしょうか。まあ、それは明らかですよね。人々が神様を恐れない、神をも恐れぬありさまであったことをすごく悲しみ、嘆き、また腹を立てた、まあ腹を立てたというか怒られたということがここに書いてあるわけです。怒りということに関して言うと、まあ、ちょっと注意が必要だと思いますね。でちょっと開けてみたいところがあるので、今のところ何か挟んでおいて、ヤコブの一章20節、19、20節ですね。ヤコブ一章というところを開いてみたいと思います。ページで言いますと、ページで言いますとって言いながらページを書いてないですね。422ページになります。ちょうどさっき子どものメッセージで読んだのがその直後なんですけれども、一章21節なんですが、ここではヤコブ一章の19、20節を一緒に読んでみようと思います。422ページですね。新約聖書の422ページ、ヤコブ一章の19節20節をご一緒に読んでみたいと思います。開いた方で結構です。読んでみましょう。いきます。せーの。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現しないからです。はい。ちなみにこの次の21節、さっき子どもたちと一緒に読んだところで、私にとってはその改心した時ですね。本当に改心をした時に与えられた聖書の言葉で、 すごく印象に残っているところです。それに先立つ今読んだ19、20も、まあ、続きの部分として私にとってはすごく思い入れのあるところですね。書いてある通りだなって、うんって思うような、そういう言葉であると思います。よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、そして、怒るのに遅いようにしなさい。まあとても素晴らしい、人格な人の様だろうなっていうことは想像がつくわけですよね。そして特に20節、人の怒りは神の義を実現しないからです、こういうふうに言っています。確かにそうなんですよね。人の怒りは神の義を実現しない。なんででしょうか。だいたい人間が怒る時の多くはですね、自分が正しいと思っている場合なんですよね。自分が正しいと思っている場合に、自分が正しくないって思っているものに関して怒るわけですから、まあそういうところがあるわけですね。どういう時に起こるかって言ったら、自分が正しいと思っているのに、まあそれが崩される時ですよね。場合によってはもうほとんど自分のために起こっているような、そういう場面があるわけですよね。プライドが傷つけられるとかね、そういうことがあるわけです。そう考えてみると、確かに神様が良しとする神の義ではそれはないわけですよね。昨日ちょうどあのインターネットで あるツイッターでつぶやいている人のを読んで、ああなるほどと思ったんですけど、その人はですね、小さい子供を連れて、お父さんなんですけど、お祭りに行ったそうなんです。でそしたら子供を迷子にしちゃったっていうんですね。まあ、迷子にどっか行っちゃった。で、後で、まあ、見つかって、どっかのおじいちゃんが、まあ、保護してくれてたみたいで、そのどっかのおじいちゃんと一緒にその子供が戻ってきて、でもおじいちゃんが怒らないであげてくださいねって言うんだそうです。で、だいたい怒るときはあなたの方が悪いんですよって言われてそれですごく反省したってですね、まあ、確かにそうだなと思って、まあ、すごく反省して感謝だったっていうことをあるツイッターでね、書いてる人がいましたけれども、まあ、それは確かにそういうことがありますね。もちろん子供はね、叱らなきゃいけない時ってありますよね。悪いことをしているとか、なんか教えてあげなきゃいけない時はきちんと叱ることも大事ですけれども、でも確かに人の怒り、いわゆる自分のための怒り、神の義を実現しない、まさしくそういう場面って私たちはよくあるわけですよね。一方でイエス様が怒っているのは全く違うんですよね。イエス様はそういう意味で怒っているわけじゃなくて、どういうことを怒っているのかっていうと、それはもう主をみんなが貶めているということですよね。賛美されるべき方、礼拝されるべき方、感謝されるべき方が、まあ、あろうことかこんな惨めな様子にさせられているっていうことをイエス様は、まあ、見てられなかったわけですよね。そしてここで商売をしている人たちに出て行きなさいというふうにやった。そしてそこを駆け抜けようとする人たちに、いえ、ここは神様を礼拝する場所だというふうに止めたわけですよね。またマルコの先ほどの箇所に戻りますけれども、ちょっと飛んでですね、今度は18節を読んでみましょう。マルコ11章の18節を間をちょっと飛ばしますけれども、読んでみたいと思います。今度はもうイエス様とは真逆のね、人たちの様子が出てきます。もう本当に対照的な姿が出てきますので、18節を一緒に読んでみます。いいですか、いきます。せーの。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。はい、祭司長や律法学者の人たち、言ってみれば神殿の責任者であるべき人たちですね。彼らはどうだったかというと、まさに人の怒りだったわけですよね。自分たちが管理すべきところがこのありさまになっていることを、まあ、気にも留めてなかったし、いっそいいぐらいだと思っていたんでしょうけれども、それをイエス様に指摘されて、そしてどうなりましたか。彼らは怒り狂って殺そうと思ったんですよね。これを逆切れと言うんですけれども、まさしくそうですよね。でも自分たちの正しいと思っている、まあ、自分たちが正しいと思っているのに、まるっきりそれを否定されたわけですから、彼らはまさに人の怒りですよね。そして相手を亡き者にしてやろうとさえ思った。 まあ、ちょっと極端ですけれども人の怒りの究極的な姿っていうのがここに現れているわけですよね。しかも彼らはイエスを恐れたって書いてあります。でもそれは主を恐れるという意味でのイエスを恐れたじゃないですよね。なんで恐れたかって書いてあると群衆が皆その教えに打たれてたって書いてあるんですから、彼らが本当に恐れているのは何かっていうとみんなの目ですよ。みんなの人気ですよ。みんなの人気がイエス様に移っていくことを恐れたわけですよね。そういうライバル的な意味でイエス様のことを恐れたっていうことですよね。つまり注意すべき点っていうのは2つありますね。一つは何を見ているかっていうことですよ。何を気にしているのかっていうことですね。誰を見ているのかっていうことですね。神様を見ているのか、それとも人の目を見ているのか、あるいはそれは同じことですけれども誰を恐れているのかというふうにも言えますよね。神様を恐れるということをイエス様はここで教えようとしているわけですよね。主を恐れるということがあるならばここがこんなありさまになるわけがない。でも礼拝をする場所に屋台が並び、そして台車がすごい勢いで駆け抜けている。それを見てイエス様は叱られたわけですよね。怒るというか叱っているんですよね。これ私たちにももちろん語られていることですよね。私たちは何を見ているんですか、誰を恐れているんですか、主を恐れているのですか、それとも人の目を恐れているのですか、自分の立場を恐れているのですか、自分の評価を恐れているのですか、それとも神を恐れているのですか。私たちが同じようにこの姿から学ぶべきところだと思いますね。思い巡らすべきところだと思います。さあ今度はですね、間飛ばしちゃった17節に行ってみましょう。マルコ11章の17節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。そして人々に教えて言われた、こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった、はい、ここには2つの旧約聖書の言葉が引用されています。一つはですね、二重鍵括弧がついている部分のところですね。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである、まあ、開ける必要は全然ないですけど、イザヤ書の56章というところからこの言葉をイエス様は引用して語っているわけですね。で特に注目したいのはすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきであるということです。すべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。でこの引用元になっているイザヤ書56章というところにはですね、異邦人たちも含め、まあ、私たちも異邦人ですけれどもユダヤ人じゃない人たち、すべての人たちを含めてすべての人が礼拝に参加する、連なることが許されているんだよという、そういう予言のところなんですね、このイザヤ56章というのが。でさっきもちらっと言いましたけれども、この場面、この現場はどこかと言いますと異邦人の庭というところなんです。異邦人でも入ってきていい場所、神殿の中で唯一ユダヤ人以外でも来ていい場所っていうのがこの異邦人の庭であるわけですよ。で彼らもここまでは来て、そして神殿に向かって神様に祈ったり礼拝をすることが許可されていた、そういう場所であるわけですね。ところがそこがどうなっていたかというと軽視されていたのかもしれないですね。ユダヤ人が礼拝できればいいだろう、まあ、異邦人のところはまあいいだろうっていうんで、そこにまあユダヤ人の人たちが生贄を捧げたり両替をしたりするための店が立ち並んで、そしてまあここ異邦人の庭だから人通過してもいいでしょうっていうんでダラララって人が通過しているようになっていた、通り道みたいになっていたということですよね。言ってみればその神様の異邦人への思いですよ。そう、私たちへの思いですよね。私たちを礼拝に招こうとする神様の思いというのが踏みにじられていたということですよね。そのことに関してイエス様はまた怒っておられるわけですよ。神様は私たちを招いています。私たちをですね、ここにいる私たちです。それユダヤ人じゃないけ、ユダヤ人じゃないと思いますけど、ユダヤ人じゃない私たちみんなを招いているわけですよね。言ってみれば今日の箇所はイエス様が私たちのために怒っている場所なんですよね。私たちが礼拝をできないっていうことに関してなんでなんだ、なぜそれを妨げるんだって言ってイエス様が私たちのことを思って怒っている場面が今日の箇所だということですよ。 そのことをよく心に留めたいと思いますね。私たちが礼拝することをイエス様はこれほど思っているということですよね。これほどの情熱を傾けて私たちが主の前に出るということを大切にしているということですね。また同時に、今私たちが神の民とされている、教会とされているということを考えるならば、またそういう視点でもこのことはよく考えるべきですよね。私たちの礼拝の在り方がどうかということもよく考えるべきだと思いますね。私たちも教会として主を求める人、礼拝をしようとする人を妨げてはならない。また誰でも礼拝を求める人が来ることができるようでなければならない。このことも私はとても大事なことだと思いますね。形式であったりとか形であったりとかこだわる必要はない。大事な目的は何ですか？それは主が礼拝されることである。それにつきますよ。私たちがやり方がどうであるとか場所がどうであるということには関係はないわけですよね。主が礼拝をされるということ、異邦人たちもみんながイエス様に作られた、神様に作られた大事な大事な存在ですから、みんなが集まってきて礼拝することが大事なことなわけですよね。私たち教会もそのことを大切にしなきゃいけないということです。ちょっとこの間の長老会でも私分かっちゃったんですけれども、ああそうだね、それ盲点だったねってみんなでちょっと盛り上がりましたけれども、ちょっと前に水戸 の教会で協力牧師をしている藤枝先生という先生に会ったんです。でそしたらその時にその先生が今集っている教会が水戸の教会であるんですけど、礼拝出席者が、ね、増えるといいなって、いろんな人に礼拝に来てほしいなと思って、で最初張り紙で誰でも中に入れますっていうふうに書いたんだそうです。でも誰も来なかったそれが、それを入って出しても来なかったんだそうです。だけどいろいろ考えて試行錯誤した末に来るようになった張り紙の文句があって、それは何かというと、クリスチャンでない方も入れますって礼拝に来れますって書いたんです。そしたらちょくちょく来る人が出てきたっていうんですよね。でそういう盲点だなと思うんですけども、確かにそうなんですよね。一般的に考えてみると、礼拝ってクリスチャンがするもんだと、クリスチャンじゃない人は来ちゃいけないんだって思われてる節がある。私たちは思ってないですよ、もちろんね、誰でも来てくださいと思ってるんだけど、そう、私たちが思ってるだけで、外に対してそれ言ってないと誰も分からんっていうことですよね。でなるほどと思って、この間長老会で話して、みんなで、あ、それはいい考えで早速やろうって、今度掲示板に貼ろうっていう話になりましたけれども、そういうこともそうですよね。もちろん積極的に妨げているつもりはないんだけれども、私たちがみんなが主を礼拝するっていうことですよね。そのことを大事にしていくってすごく大事だと思いますね。でもちろんその、ね、礼拝の妨害に来る人が来たら、それはちゃんと対処しなければならないですけれども、礼拝を求めてくる人たちにはいつも来られるように門戸が開いてあるってことは大事ですよね。ある教会ではなんか難しい問題が起きたからなんでしょうけれども、関係者以外立ち入り禁止って書いてあるんで礼拝に来れないっていうね、そういうところがあるって話聞いて笑い話みたいになってましたけれども、でも本当に私たちのそのこのイエス様が表している姿ですよね。私たちはどうやってこれを受け取っていくのかっていうことを考えていかなければならないと思いますね。私たちのためにこれぐらい怒っているイエス様なんですから、私たちがそれを妨げるんだと、やっぱ私たちがね、もう今度はまた怒られるべき番ですよね。そのことをぜひ覚えたいと思います。さあもう一度最後に17節を読んでみたいと思います。もう一回17節を一緒に読みたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。そして人々に教えて言われた、こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった、はい、もう一つの、引用されている、言葉って言ったら単語って言った方がいいんですけども、それはですね、ここに出てくる強盗の巣っていう言葉なんですね。で強盗の巣っていう言葉が、連想するっていうか引用されている元になっているのは、これも開けなくていいですか、エレミアの7章というところなんです。でそこはどういう場面かって言いますと、要はですね、悔い改めもなく実際の行いはものすごくひどいのに、主の神殿、主の神殿っていうふうに軽々そうに言ったりとか、あるいはああ私は救われたとかって言ってみたりしたりとか、そういう人たちに対する警告の言葉の中で、この強盗の巣っていう言葉が使われてるんですよね。 だからイエス様はこれを、ね、教えていったときに、まあ、よく学ん聖書を学んでいるユダヤ人の人たちはですね、もうずっと慣れ親しんできてますから、この強盗の巣という言葉だけでも、まあ、いろんなメッセージを受け取ることができるわけですね、まあ、ビクッというふうに来るわけですよ。前回のイチジクの実の話でも同じことを話しましたけれども、イチジクの実っていうのはその悔い改めの実を、まあ、例えている場合が多いわけですよね。で、悔い改めない信仰っていうのはないわけですよ。もう悔い改めっていうのは絶対信仰とセットであるんですよね。それはそうです。なんでかって言いますと、イエス様は何のために十字架にかかりましたか。それは私たちに罪があるからですよね。私たちの罪を代わりに担うために十字架にかかったわけですよ。ですから、いやいや私悔い改める必要ないですよっていう人がいるとするならば、いやいや私イエス様いらないですよって言ってるのと同じですから、ですから悔い改めない信仰というのは矛盾していて存在しないわけですよ。必ず悔い改めと信仰、イエス様が十字架にかかられたということを私たちのためなんだって信じられる信仰というのは絶対セットで存在するわけですよね。イエス様を信じるっていうけど悔い改めはしないっていうのは、まあ、そういうのはそもそも矛盾していてありえないということであるわけです。ですけれども、まあ、ここではですね、強盗の巣になってしまってるって言って彼らのことを言うわけですよね。それはただ商売をしていただけじゃない、そうじゃなくて彼らが本当にあまりにもそのエレミアで言われている言葉通りだからですよ。主の神殿、主の神殿って言って神殿は立派に立ってますよ。そして確かに彼らは礼拝を捧げるでしょう、鳩も飼うでしょう、そこで生贄も捧げるでしょう、献金もちゃんと捧げるでしょう、立派です。でも実際は神様を礼拝してない、やることはやってるけど礼拝してない、それは礼拝じゃないということをイエス様は言うわけですよね。それをここでイエス様は言おうとしているわけです。ずっと悔い改めた砕かれた魂の方が尊い、何をするかっていうことよりも神様の前に本当に悔い改めて、こんな私だけどイエス様は許して愛されてここにいるんだなって思うその魂の方がずっと尊いっていうことをイエス様はここで伝えようとしているわけですよね。で、誤解されたくないのは、悔い改めるっていうのは別にね、ああ私は悪い人間です、ああもうダメだダメだっていうふうに言うのが悔い改めではないですよ。それは単に卑屈だっていうだけのことですよ。そうじゃなくて悔い改めっていうのは、確かにそうだって、本当に神様とずっと向き合うこと私できない、そういう弱さがあるし、神様の目で見たら本当にふさわしくないものだよな、でもそんな私をイエス様愛してるんだな、死ぬほど愛してるんだな、怒って台ひっくり返すほど愛してるんだな、そう信じて、まあ、悔い改めることですよね。あ、そんな私だけれどもイエス様感謝しますっていうのが本当の悔い改めですよね。まあ、そのことをあるかどうかということを今日の箇所は私たちにも問いかけているということですね。まあ、それに合わせて、まあ、本当に最後の最後ですけれども、もう一箇所だけ開いて一緒に読みたい箇所があります。これを読んで終わりたいと思いますけど、第一コリントの6章の9節というところを開いてみます。新約聖書の306ページですね。新約聖書306ページの第一コリントの6章の 19-20 と読みたいと思います。第一コリント6章19節20節、新約聖書の306ページになります。新約306ページ下の段の真ん中辺ですね。19節と20節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい、はい、今の神殿はどこですか。もう今神殿ないんですよね。エルサレムに行っても神殿はないです。嘆きの壁がわずかに残るばかりですよ。そして今は神殿はないけれども、私たちが神殿だって教えてるんですよね。聖書ははっきりそう教えています。今や私たちが神殿なのだ、神様の聖霊が住まわれる神殿、イエス様が共に住まわれる神殿は私たちなんだと ということです。今日の箇所で別にね、そのもちろんこの礼拝の、私たちのこの礼拝の場を整えるということも大事ですけれども、それは場所にこだわってイエス様は言いたいわけじゃないんですよね。今や私たちが神殿だって、私たちのことを言ってるわけですよね。私たちがどうかということをイエス様は最終的に語っているわけですよ。クリスチャンらしさということの形を整えることが、まあ、もちろん型から入るのもね大事なんですけれども、それが大事なんじゃない、そうじゃなくて本当に私たちがイエス様と向き合っているか、イエス様が私たちのうちに住んでいるということを自覚しているか、私たちがイエス様住んでくださっているけどそれにふさわしいものになっているかどうかということですよね。それが大事なんですよね。イエス様はまあ、その怒るに遅いっていうのがありましたけれども、ある意味ではそうじゃないかなと思うんですよね。あの前の日だって、あの最初直行したじゃないですか、境内にね。で先週の話です、あのメッセージの話で、帰りに、帰りっていうか次の日の朝か、一軸の実の話で、それ一回帰ったんですよね。直行して境内行って、でイエス様はひょっとしたらその場で怒ることもできたかもしれないですよね。多分同じありさまだったわけですから、何やってんだお前らっていうふうに言うことできたかもしれないけど、とりあえずその日帰ったんですよね。まあ、どんな思いだったか分かんないですよ。ひょっとしたら、あ、まあ、今日だけだったのかもしれない、明日の様子も見てみようと思ってイエス様帰られたのかもしれないけど、2日目来たら同じありさまだったから台をひっくり返して、まあ、イエス様があのなさったことですよ。で私たちもですね、イエス様が私たちのうちに、ね、住まわれる、私たち神殿ですけれども、私たちを見られたならばどうだろうかっていうことですよね。がっかりしてベタニアに出ていかないだろうかって、もう一回来てみたけどやっぱダメだからがっかりして怒んないだろうかって、別にあのそんなね、こう責める話ではないですよ。でもよく帰りみなさいというメッセージではあると思うんですよね。今日の箇所でせめてイエス様ががっかりしない、そういう私でありたいし、また私たちの礼拝でありたいということですよね。そのことをぜひ思い巡らしてみたいと思います。自分自身の信仰と、また私たち教会のあり方ということをぜひ思い巡らしていきましょう。ではしばらくいつものように祈る時を持ちたいと思います。今日の御言葉を思い巡らして、私たちは誰を恐れているでしょうか、何を見ているでしょうか、どこに心を留めているでしょうか、またどんなことを私たちは第一にしているでしょうか。そして礼拝をするということ、また礼拝の場を本当にオープンにするということ、そしてまた私たち自身のこと、他にもいろいろありますけれども、どうぞそれぞれ自由にしばらく祈る時間を持ちましょう。では祈りましょう。祈ります。愛する天の父なる神様、憐れみ深い私たちを本当に心から愛してくださるイエス様、感謝をいたします。あなたが私たちを本当に深く深く誰よりも愛してくださっていますことを改めて覚えます。それは私たちが御前に立つためにこうして怒り台をひっくり返すほどであり、また十字架にかかるほどであることを改めて覚えます。主よ、どうぞ 私たち礼拝する民とならせてください。またどうぞすべての人々にあなたが同じように愛を持ってその眼差しを注いでいることを覚えます。私たちもその同じ眼差しを持つことができますように、あなたが愛する民と共に礼拝するものとなることができますように、主よ、私たちをある意味作り変え、また使わせてくださるようにお願いいたします。あなたは私たちを、この私たちを神殿とも呼んでくださいました。あなたが住まわれる清い宮と言われるに程遠い私たち小さなものでありますけれども、なおそのように言ってくださる恵みを心から感謝をいたします。どうぞそれにふさわしいものになりたいと願いますから、あなたが私たちを作り変え常に生まれ変わらせてくださり、御霊によって新しくしてくださって、あなたの似姿へと変えてくださいますようにお願いいたします。これから始まる1週間の旅路もどうぞあなたが住んでくださる宮としてイエス様と共に歩むことができますように導いてください。どうぞ私たちの1週間の旅路をあなたの旅路としてくださるようにお願いいたします。感謝し委ね、また皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。